年を与えます。あなたが感謝をし賛美をし、また全ての事柄を通して私を褒めたたいていきなさい年は与えます。私が意味を持って全てのことを許したことを覚えなさい。あなたが感謝し、また従い進むとき、それが益となるのを見るであろう年は与えます。あなたは目に見えるものに影響を受ける年を与えます。しかしあなたは見えないものによって、また私の言葉によって歩んでいきなさい年はございます。それには意志がいることを覚えなさい。あなたの意志を持って私の言葉に立ち、また私の言葉を全うしていきなさい。私を信じ従う者は幸いである年はございます。それらの者たちは私の祝福、また私の栄光、また私の勝利を見るであろう年はございます。それあなたは信じ従いなさい。あなたが受ける報いは非常に大きい年はございます、我が名を見て真実であり、私の言葉は裏切らない年を抑えます。それあなた方が私の言葉に信頼し従い続けるならば、あなた方はその中で私の言葉の実と勝利の実を見るであろう年を抑えます。約束に従ってあなた方の道を全うしていきなさい。最後まで従う者はその報いを見るであろう。私はこの地に大いなる技と栄光を表していこう。その時は近い年を抑えます。多くの試しが許されることを覚えなさい。しかしあなた方は私の言葉から目をそらしてはなりません。あなた方が私の言葉にあって歩み、また私の言葉を全うするならば、私の時にあなた方はその言葉の実と大いなる勝利を見ていくであろうと称されます。 See His Glory。予言の言葉ありがとうございます。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。また特別賛美ショートメッセージありがとうございます。どうぞ豊かに導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。聖書を開いていただきたいというふうに思います。 ヨシアキの一章ですね。一章の8節の次の9節ですね。私の聖書では338ページです。古い本の新改訳の聖書ですね。はい。それではお読みいたします。一章の9節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。今日はこの箇所を中心にお話をしていきたいと。というふうに、思います。それで、私たちの教会ではですね、10月が年度の終わりです。で、新年度は11月から始まるという、こういう、形を持っています。まあ、11月はですね、最初の日曜日は、宗教改革の日なんですね。ですから、プロテスタントのスタートして、人もやるんですね。たまたまそれとぶつかってるわけですね。それとどうでもいいことですが、私が最初に教会行ったのは11月の最初なんですね。まあなんてことはないわけですね。でもなぜここが最初になったのかと言いますと、そういうふうに示されたのかと言いますと、この時にですね、私たちはイスラエルに行っているんです。ですね。そしてですね、イスラエルに行って、こう私たちが語られたことがあるんですね。それは何かというと、あなた方の基盤はイスラエルである、ね、私たちは日本に基盤を持ってますしね、ある方はアメリカとか韓国とか中国とかいろいろあると思うんですが、あなた方の基盤はイスラエルである、こう語られているんです。で、イスラエルというのは御国のひな形なんです。で、私たちはイエス・キリストを信じるときに御国のものになりますね。ですから、御国のものである、神の国のものである、こういうことを主は語っておられます。ですからどうぞ皆さん、そう思ってください。それとともにですね、私たちがイスラエルに行った時、予言を通して言われたんですね、あなた方はイスラエル人である。で、もちろん、私たちはイエス・キリストを信じると、霊的なイスラエルになります。で、イスラエルは御国のひな形ですから、御国のものであると。こういうことを主は語っておられるわけですね。ですから、この時にですね、私たちが御国のものであり、御国のを土台にしているということを主は、私たちに、この意識づけたい、明確に知らせたいと、こういうふうに思っているわけですね。で、ちょっと前にですね、北京オリンピックがありました。ね、本当に気持ちよかったのはですね、北島が100と200勝ったやつですね。ね、何も言えねえとかなんか言ってましたけどね。分かったぞーというふうにね、思いましたね。で、それを見てね、ちょっと思うんですね。なんか、御国のものということから考えると、だいぶ遠いなと。ね、日本人が勝ったって、アメリカ人が勝ったって、どこが勝ったっていいじゃないかって。で、御国のものだったら、クリスチャンが勝ったことを喜ばないといけないと。ね、例えば野球ではね、韓国が勝ったじゃないですかね。アメリカにも負けましたよね。もうあっとも違いましたよね。皆さん、日本が一番強いんだから。どう考えたって、だってアメリカ2軍でしょ、いくら大リーグだって2軍ですよね。だって韓国だってね、イースンヨクとかなんか4番だったんですけど、まあ昨日はちょっと打ったみたいですけど、ね、それずっと2軍だったじゃないですか。こんなのに負けちゃうんだから、どうにもならないですよね。でも頭をきましたね。でもよくよく考えてみればですね、クリスチャンの数はアメリカの方がいるんです、ね、韓国の野球の選手の3分の1はクリスチャンの方じゃませんね。そうしますとね、喜び方がずれてるなと。どうぞ皆さん、北京オリンピックでですね、燃えた人は悔い改めてください。で、私たちは御国のものなんですね。で、そこからスタートっていうことを言ってるわけですね。そしてですね、また、ガイデン湖に私たちはこう行きます。神様が執着する場所っていうのがあるわけですね。で、このイスラエルはもちろんそうなんですが、このガリラヤ湖に執着されておられるんですね。で、おかしな点がいくつもあるんですね。それは何かというと、イエス様はナザリ人だったのに、ガリラヤ湖から宣教を始めたんです。ですから、ここは、宣教をイエス様はガリラヤ湖から始めた、ね。キリスト教の宣教はここから始まっているんです。 そしてですね、もちろんここでペテロとかヨハネたちの最初の献身があったんですが、それともう一つですね、イエス様が十字架にかかれて復活された後、エルサレムで弟子たちに現れたのです。そしたら弟子たちに、ガリラへ行けって言ったの、悪いってんのね、何日もかかるところですよね。さ、結局何を言おうとしたのかっていうとね、なんかお金が結局あ、そうか、これやんないとクーラーがつかないんですね。あ、そういうシステムなんだ
ね。わかりました。
はい、何を言おうとしたのか忘れちゃいましたですね。その要するに、もうすでにイエス様と弟子たちはエルサレムにいるわけですね。それ大説教命令は結局言うわけですけど、ここで行ったっていいじゃないですか、近いんだから、ね、それからメンバーも揃ってるんだから。でもあえてね、外来語を生かしたんです。というのはここがちょっと特別な意味合いを持ってるってことに気がつくんですね。それでここで 大宣教命令を語ったんですね。それは外来語に連れてこなければいけなかったんです。それでここはですね、スタートのところとして主が用いたわけです。で、我々は外来語行きますね。でもこれはたまたま言っているように我々は思うかもしれませんけれども、私たちは主の手がそこにあることを感じます。ですからこれたまたまではないのです。そして皆さん外来語を集めて、そこからスタートさせようって、ね、スタートだって、これは霊的なことであるというふうに言うんですね。そしてそれが11月なんです。ですから、この11月はですね、私たちが御国のものとして、そして、御国を土台としてですね、そして、スタートする、国にあってスタートするということをね、こう意味しております。で、どうぞ皆さんね、重荷を持っている方はね、イスラエルの方にいらっしゃってください。それとともにですね、私は75カ国行ってですね、なかなか増えないんですね。もう最近同じ国ばっかり行ってるから増えないんですけど、まあやがて増えるでしょう。予言では数え切れないぐらいの国々に行くというふうに言ってますので、神様ですね、数え切れてるので、これは変わるというふうに思いますが、そこ行ってですね、ちょっとイスラエルが特殊だなって感じるんですね。で、これは御国の雛形なので、私が感じることはですね、天国に行った時にね、あるいは御国に入った時に、あ、これはこの御国のあるものは体験していたっていうことを、私はね、イスラエルで体験してるんじゃないかってことを感じるんですよ。で、特に何を感じるのかっていうとね、神の国は義と聖霊と、飲み食いに行くことではなくて、義と聖霊と、なんだ、平和と、義と平和と聖霊による喜びだと書いてあるんでしょ。その聖霊による喜び、特別な喜びがあるってね。例えば外来語の時に行かれた方は感じませんか、特別な平安と喜び。皆さんね、外来語で、ね、寝るのとこちらで寝るのとだいぶ違うでしょ。皆さんね、私ね、はっきり思うんです、これは違うぞってですね。で、はっきり私は御国の前味がそこにあるということを感じます。で、どうぞ皆さんね、イスラエルチーム10月27日から行きますからね、いらっしゃってください。今日は貴重な体験です。ところがね、ある方々はね、すぐ諦めるんです。何かとお金がないとかね、今ね、聞きながらね、そう思った人もいると思います。ね、お金がないとか、皆さんね、事情が許さないとかね、皆さんね、お金がない、事情が許さないで何もできなかったら、皆さんね、何もできませんね。そして皆さん、それだったらもう三流のクリスチャン。皆さんね、主の十字架はお金がない、何もないから始めるのです。皆さん、ね、そしてそこで信仰の対応を取るときにね、やりたい神様がですね、御心ならばこう働いてくださいますね、技を成してくださいます、ね、そして我々が信仰の対応を取って現れなかったら、それはね、御心なんだから、ね、行かないのは御心なんだから、それも満足していらっしゃっていただきたいというふうに思いますね。でも皆さんね、神様は技を成してくださるんです。私がですね、イスラエル、行ってるんですが、私の場合はね、教会からお金が出てるんです。だからよく行くななんてみんな思ってるかもしれませんが、私は教会からお金出て行ってるわけですね。 ところがですね、ある時からこう心の中にこう思ってきていることがあるわけですね。それは何かって言いますとね、家族と行かないといけないってことをずあの思ったんですね。そしたらね、すぐこれが来たんですね。無理。その時家族で行ったら100万はかかりましたからね。これはね、100万なんてね、バブルは弾けた後ですから、ありえない。だからね、もうあの祈るつもりもないんですよ。でもうそこでパッと判断して、無理。ね、そしてね、考えなかったんですね。でもちょっとなんとなく精霊にチクチク、こうね、心を刺されるっていうような感じがあったんですね。そしたらね、ある時言われたんですね。あなたちゃんとね、祈りましたかって、求めましたかって言われたんです。私、求めてなかった。だからね、すぐ悔い改めたので、そして言ったんですね、100万円与えてください。家族で言うと100万円かかるから。ね。そしてね、思いましたね、無理だなと。ね。でも無理だなと、肉は思ったとしても、もう私は信仰の対応を取り始めましたからね。こう、祈り始めたんです。ね。そしてですね、あ、100万じゃないなと思う。これは100万じゃまずいなと思ったんですね。じゃあなぜまずいかというと、100万くると10万、11献金するじゃないですか。90万になるでしょ。そうすると、もう一回求めないといけなくなってくるんですね。これはまずいなと思ってですね、計算上ですね、112万なの。ね。で、この112万っていうのは、キリが悪いから、112万から5万、まあ、115万。これを求めてください。ですね。ここに到達するまでですね、結構かかる。悲劇ですよね。ね。そしてですね、115万かな、こう祈ってた。そしたら皆さん、献金が来たんですよ、皆さん。ね。このバブル崩壊なのに、いくら来たと思いますか。ちょっと記憶はないんで、112万か5万。私は全然献金もらったことない。ね、しかもぴったんこじゃないですか。もうね、あれみなーですよね。で、うちの子供たちもね、やったみたいなね、祈ってないのに。祈ってない私ですよね。ね、みんな喜んだ。でもですね、教会に来る献金は教会で、ミッションに来る献金はミッションで、うちに来る献金はうちなんですけど、ちょっとね、その宛先が書いてなかったの。でね、そしてね、ちょっと不安を感じた。それでちょっと祈ったんですね。これはうちが取っていいんでしょうかって祈って。そしたらね、神様言われたんですね。教会持ってけって。思いました。ああ、って、ね。もう神様のお金げげで行けなくなった。ああ、ってね。せっかく行けるのにってね。これは肉の声ですよ。ね、でもそんな声出さないですよね。そう思ったんだけど、もうでもね、感謝しますってね。そしてですね、持ってった。ね。でもね、ここで、もう、やけっぱちになっちゃいけないから、まだ天皇お父様って祈った。そしたらね、もう絶対来ないと思いましたね。これは肉ですよ、いいですか。もう信仰の対応は取ってるんですよ。そしたら皆さんね、1、2週間経たないうちに献金が来られてきたんです。これだね、秋元牧師の必要のために自由に使ってください。それがね、115万とか、120万とか、ぴったりのことです。神様を見透かしましたね。ちょっと試されましたね、こっちもね。それはまだ同時にね、持ってたことがあるわけですね。こんなことはね、二度も続かないと。でも主が生きておられるってことをその中で言われたんですよ。皆さんね、奇跡の機会ってのは試練の時です。これはね、喜んでください。奇跡の機会です。ね、それとともに皆さん、望みの時なんです。ですね。で、こういうね、神様の働かれる機会をね、無駄にしたためです。どうぞどうぞ、見といてください。そして、特別なことですからね、イスラエルに行くっていうのはね。ですから、熱心に、求めておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、賛美の働きがこう、いろいろ、進んでおります。この間はね、新聞に出てましたね、ギフスが、国会議員の、出版記念会で、奉仕しましたね。 そしたらですね、まあ、よく伝えられてないから、よく分かんなかったんですよ。なんか300人ぐらい集まって、それから産業経済省まで、大臣までやってきたっていう、すごいあれだったんですね。それでね、3曲ほど歌って、そしてね、ちょっと向こうの人は感動しちゃったんですよ。それでね、国会議員のクリスマス会に招きたいっていう話が出てきた。それじゃこの間路上でやってる時に財界の関係の方が来てね、財界でも歌ってほしいっていうふうにね、こう言ってきた。そしたらラスポーダは、VIP ってね、キリスト教の VIP って知ってるでしょ、ね、長教派の偉い人たちのグループ、それにね、今週歌ってるはずです。ですね。それから、ギスは、10月に東北地方かな、東北地方の長教派の、いろんな教会をこう巡ります。それから韓国にも行きますですね。それから、鹿児島の、バプテストとか日本キリスト教団とかそこからもこう呼ばれてるんですね。いろんなところにね、長教派とか、あと皆さんもね、学校とか病院とか世論とかいろいろこう入ってきてますね。で、賛美のあたりが進んでおります。それでね、一緒の時間の人は当たり前だと思ってるかもしれませんが、日本のキリスト教会でこういうことが起こったことはないのです。皆さん、こんだけ多様に、こんだけ一般の方向にぐーっと動いてることはないのです。で、これは神様のなさってることですね。で、これは一つの過程であり、またリバイバルに向かう一つの、道であるということを思っています。で、どうぞ皆さんもね、いろんなこう働きが起こってますけれども、進めておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、先日ちょっとね、私にとっては大きな奇跡、皆さんから見たら小さな奇跡、これが起こったんですね。それは何かと言いますとね、ベニ君が受験をしたんですよね、3月にね、2月か。そうしましたら、落ち止めの、私立大学に向かったわけです。これですね。でも、ベニ君は国立をちょっと狙ってるたんですね。ですね。でもですね、これはね、変なシステムになっていて、ね、例えば国立に受かったとしても、落ち止めの入学金を払わなければいけないっていうね、これはね、インチキですよね。なんで分かってんのにね。これね、もう悔しいこうシステムがあるわけですよ。それでですね、まあ、ともかくこう受かって国立受けたんですね。そうしましたらね、帰ってきてベニ君が言うんですね。何かというとね、満点取ったって、ね、もうだからこっちに私立に払う必要はないと。だからね、もう満点だから絶対受かってるから大丈夫だって、こう言ったわけですよ。そしたらですね、不審さんが言ってくるわけですね。ベニの口には気をつけろって。だからね、ベニ君はね、説教中寝てるんですけど、門前の小僧みたいなところがあって、何かというとね、説教中寝てるんだけどどこで入ってることがあるんでしょうね。もう決して否定的なこと言わないんですよ。ね、だから成績どうなったって言ったら良かったって言うんですよね。試験どうだったって良かったって言うんですね。で、成績どうなったって良かったっていう時にね、明るく良かったっていうか暗く良かったっていう、その違いで見分けないといけない。だからね、気をつけろって言うんですね。だから当てにならないって言うんですね。危ないって、ベニの口に乗ったらですね。それでね、私ちょっとお兄さんどうしたらいいでしょうかってね、ベニ君はね、入学費払わないでいいって言ってると。ね。そしたらね、師匠は言われたんですね。いいって。だからベニ君にね、ちょっと言い聞かせたんですね。これで怒ったらね、一浪してますからね、二浪だぞって。わかったなって。そしたら、わかったって、ちょっと不安そうな顔してる。ちょっと言ってることだいぶ違うの。そしてですね、試験の発表日になったんですね。まあ、自信あったんですよね。なんか掲示板に見たんですよ。ね、コンピューターに出てるのに。だから、自信あったんでしょうね。そしてですね、行ったらね、めでたく受かってた。だからね、こっちの金払わなかったよかった、ね。そしたらね、私ちょっと言われたの。何て言われたのかというとね、このお金をね、入学金をね、 献金しなさいと、ね、献金しなさいって言われたんですね。ただね、ベニー君とヨハネ君と2人大合戦ができるんでね、これを支払う、授業料を支払うお金はうちにないんです、ね。まあ、でもね、献金しなさいって言われたのでね、そしてね、言ったんで、みんなにね、これ献金するからってね。そしたらですね、ベニ君が普段下がらないのに下がってきたんですよ。お父さん、ね、これも献金しちゃうとこれも買えなくなる、これも買えなくなる、これも買えなくなるんだよってこう言ってきたんですよ。そしたらですね、関係ないヨセフ君まで入ってきたお父さんってね、これを献金しちゃったら地獄に行けなくなるね。そしてこうなって、ああなって、こうなって、行くぞってね、お金の問題は怖いですね、この不信仰な者どもがですね、私に立ち向かってくるのですね。そしてですね、食い下がってね、絶対これは献金しちゃいけないってね、こう言ってくるわけですよ。で、お金が足りなくなっちゃうってこう言ってくるわけですよ。だから引き算しかできない。だから私言ったんですね、お金が足りないときはもう示された献金するんだってね、献金すると来るんだからっつってね、当然彼らは不信仰だからそんなの分かんないわけですよ、ね、で最後にね、だから私は押し切りました、ね、もうこれは親の権威でうらんとこう押したんですね。そしてですね、押し切ってですね、そしたらね、もう一つのことをやってきたんですね。そのベニ君とそれからヨハネ君がね、奨学金を取るために申請をしてきたんですね。で、奨学金はいいことなんですね。間違いないでください。真似しないでください。見心ですよ。だから皆さん奨学金取ってください。ただこの時ストップを受けたんです。ね、あなた方はダメですって、ね、この場合ね。でね、それでね、私ね、ストップした。そしたらね、もうお父さん気が狂ったそういうような感じでしたよですね。そしてね、まあ8月に、9月に払わないといけなかったんですが、8月に全額払うことができました。でね、言ったんです、見たかべにってね、おいお父さん何も言わないでね見たかってで、この時ね、こう学んだんですね、信仰を使うときに主が働かれる。でね、去年ちょっと失敗したことがあった。それは何かというと、ヨハネ君がね、奨学金を取るときに、ね、いいですか、奨学金はいいことですよ、間違いないでください。でなんかむにゃむにゃやってたのこっちを通過しなかったので、だから自然にふーっとね、なんとなくそうなっちゃった。でその時皆さん奇跡が起こらない、プラス足し算と前の引き算が起こっただけです。ですね、信仰を使った時にまず起こった。それで同時にもう一つのことが起こったんですね。それは何かって言いますとね、予言でこうやってたんですね。実はまだ説教に入ってないんですよ。で予言で何と言われてたのかって言いますとね、アンテオケ教会の会見が厳しい状況になる、ね、しばらく厳しい状況になると、ね、祈りなさいってことをね、言われてたんですね。そしてですね、しばらく厳しい状況になったんですね。そして会計官に私に言ってくるわけですね、まあ、車に長老の車かなんか乗ってる時にね、パンとこう電話してくるわけですよね。今月の会計は足りません、どう補充しましょうかとなんか言うから、だからしょうがないからこっちも言うわけですよ。要するに街道検知の献金の積み立てがあるからそれしかないから、じゃあそこから出しておいてくださいとかなんかこう言ってたんですね。そしたらとうとうマイナス720万ですね。こう720万円ですよね。並でないお金が来たわけですよね。そしてね、7月だったかな、この時にね、もちろんマイナスなんだけど、たまたまプラスになる時もあるじゃないですか。でこの時にね、プラスになったんですね。20万ぐらいプラスになったのかな、ね、その時ね、言われたんですよ。何があったんだろう、これをね、返しなさいって、街道建築研究にね。でもね、8月はね、大幅なマイナスなんてのは分かるわけでしょ。入れても1週間も返してくるわけじゃないですか。でこんなの無駄だと思ったんですね。でも主は言われたんですね、これをね、信仰を持って返して、あと信仰の体制で対応を取りなさいと。 ね、でね、絶対8月もマイナスになると思いましたよ。それで、ね、会計側に言ったんですよ。じゃあ進行の対応を取ろうと、ね、そしたら言ったんですね、持ってってもすぐ、ね、また取りに行くことになりますよって二重デマですよみたいな感じで言うわけですよ。で、まあ、それは私が思ったことでもありますけどね。でもまあともかくやってくれっていうことと、それとともにね、進行の対応をね取ったんです。で絶対マイナスになると思ったんですね。そしたら皆さんね、ここね支えられちゃったんですよ、ね、今あの安定期はいろんなところが集まってきてますし、人がね、インターネットで来たりなんかして増えてるんですね。でもその時は同じですね、ずっとね。そしてね、8月支えられたからね、まあ、これはマグネだなと、で9月はダメだと、ね、思ったんです。で9月が支えられた。そしてね、その日以来マイナスが一銭もないんですよ、ね、マイナスがないんですよ、さ、ね、もちろん月でちょっと足りないことはあるんですが、その次の月でカバーしたんですよ。そしてね、今ね、マイナスはね37万ですね。こう2、3年経ってますけど、ね、その時にね、あれってちょっとね、その前はね、会計係には言うからね、じゃあこれやってください、あれでくださいってやってたんだけど、あの進行の対応を取ったじゃないですか。これ同時に起こった。でこの時ね、あれ進行の対応を取る時と、ね、取らない時はね、足し算引き算でくるけど、進行の対応を取る時にね、ちょっと神の技が現れたでね、この進行の対応を取るかどうかって大きな差だなってことを感じさせられました。まあ、ともあれ、あの非常にこう明確に現れてきたのね。でこの37万はおそらくね、今月か来月で消えると思いますね。でね、それで また私が感動していることがあるんですね。11月、これね、11月特別だなと思ったんですね。だってこれなくなるじゃないですか、ね、意図的にこの日までなくしましょうなんて言ってるわけじゃない。ね、そして私 の病気のことからもう先週で終わりましたから、これもね11月って感じがするんですよ、ね、なんかこうそちらに向かって、ね、皆さんのうちにも何人かそういう人がいると思いますけどね、なんかこう備えとね対応させてるぞっていうことを思うんですね。まあ、だから皆さんイスラエルは重要ですから、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。それですね、短くお話をしたいと思いますね。でここで恐れるなおののくなって書いてあります、ね、これは一章の9節ですね。恐れてはならない、おののいてはならないと、こう書いてあるんですね。で誰が恐れておののいてるのかって言いますと、皆さんヨシュアです。ヨシュアです。でヨシュアはこの時どういう状況だったのかって言いますと、おそらくですね、80か85くらいだったと思います。まあ、円熟してるわけですね。それとともにですね、彼は軍人です、ね、そしてですね、彼は負けないんです。神の戦いに戦ってますからね、勝ってる軍人なんですよ、みんな。ですから、その当時言えば最もね勇気のある円熟した方ですね。でも皆さんね、そしてね、ヨシアの、絵とか像を見ますと、大体勇ましいやつですね。こんな肩やってるやつとかね、すごい勇ましいこうヨシアっていうのはね、そういう感じですよね。でも皆さんね、この時に何て言ったのか、恐れるな、おののくなって言ったんです。そしてね、ヨシア記の一章から見ますと、強かれ、大しかれ、立て続けに言ってるでしょ。ということは皆さんね、ヨシアってよっぽど恐れてる。ね、だからこうやってうわーってやってる姿っていうよりも、むしろね、天幕の中でね、不安神経症でガタガタこう触れてるっていう、そういうイメージの方が近いような感じがするわけですよ。でまたこれを見て一つ分かることがありますね。それは何かと言いますと、どんなに勇気があるように見える人でも、強い人でも恐れがあるってことですね。それとともにですね、ヨシアはどういう方かと言いますとね、モーセ、ダビデとともにね、信仰の勇者です。ですね。模範ですよね、旧約中の。模範の人ですね。で皆さんね、 信仰があると恐れないと思いませんか。ね、信仰がある人はあんなガタガタしてたら信仰がないように見えませんか。皆さんね、どんな信仰がある方でも恐れないんです、ね、だってイエス様だって言ってたじゃないですか、実際までね、恐れるってですね。で皆さんね、恐れってあるんです。で皆さんの中に恐れがあります、ね、でもし皆さんの中に恐れがなかったら病院行ってください。これはですね、皆さんの中に恐れがあるのです。でこれは、強かれや惜しかれや恐れるのはおののくなって、ね、何かって言いますとね、こう恐れに乗るなって、乗って退くなって言ってるんです。皆さんで皆さんの中に恐れがあります。いいですか、恐れがあるのです。そして恐れに乗って退くなって言ってるんです。皆さんでこの時何を言ってるのかって、強くあれ惜しくあれですね、これは面白いんですね。神の命令って言ってるわけです。神は強くあって惜しくあって恐れで退くなって言ってる。だから私たちに恐れがあっても皆さんね、恐れで退いてはいけないんです。だから負けるからです、縛られるからです。あの不思議さん、私の妻の不思議さんはですね、精神病だったんですよね。それで登校拒否だったんですね。そしてですね、私が結婚した時も病気で結婚しましたからね、病気が残ってるわけですよね。ね、そしてですね、病気が残っててですね、どうして統合拒否になったのかっていうとね、アタックを受けちゃったりね、人を恐れるんです。人が怖くなっちゃう、恐れるんですね。そうするとね、結婚したらね、どうなるのかっていうと、アタックを受けたりね、やっぱ人を恐れる。だからね、教会行かないって言い出すね。でも皆さんね、その恐れに乗って退いたらもっと縛られる。で私はね、そこのところをよく知っておりました。だからね、絶対教会行かせたんです。その当時ね、私の妻は言ってました。何かというとね、教会行かないとお父さんに何されるか分からないと。要するにそこは勝負のポイントですよ。で恐れがあって引いちゃったら縛られちゃうから。そうしましたね、この間言ってました。何かというとね、教会来ててなんかね、人にアタック受けちゃったら恐れたりしてね、時々来なくなる人がいる。それ言ってました。信じられないって。どうして来れなくなっちゃうのか。信じられないって。ね、要するにね、その話を聞いてね、信じられないと思いました。で、この時皆さんね、恐れに乗って退いたら我々は縛られる。そしてね、恐れに乗って退いたら私ね、敗北を受けるんです。先ほどね、秋田のマヤのことで恐れがあるんです。もうガクレガクでしたよね。そしてですね、腰が抜けそうでですね、皆さんね、恐れに乗って退いたらダメだって言うんです。勝てないって言うんです、ね、で私はですね、喋るのが苦手だったって皆さんに言いました、大学の終わり頃までね、死に滅裂になるんです、ね、だから私が話すと下手な話じゃないんですね。聞いてる人がかわいそうってね、もうやめさせてあげたい、座らせてあげたい、こういうふうに思うんです。でそして私も何とも言えない敗北感の中でも座って、ああどうしてこうなんだろうと、こう、でもね、どうしそれがね、治らない。でどうしてそうだったのか、治らなかったのか、それが続いたのかって言いますとね、私はね、そんなのことを恐れたんです。私が話して死に滅裂になってね、みんながかわいそうって思うことを恐れた。だからどうしたら隠れてた。話す機会になると話さないように、話さないように隠れてる。ね、でもね、先生は刺すんですよ。もう刺された時はもう負けてる。あっと思ってね、で話した時もう尻滅裂になってる。皆さん、退いたからです。恐れに乗ったからです。じゃあね、どっから買ったか。教会行ってね、私はね、もう覚悟したんです。いいかと、何とも言われてもともかく刺されたら話すからってね。そしたら解放が始まりました。ね、そしたら今では言われてますよ。秋元牧師はね、口がうまいから信用できない。すごい褒め言葉ですよね。
い、
でも皆さんこれはね、あの同じ人間なんですよ。で同じ恐れがあったんです。でもかつては私はその恐れによって引いてたんです。しかし今は私はですね、あの恐れに引かないんですですね。でその時皆さんね、全く違う状況が起こってきたんです。ヨシアだと同じですね。あれ恐れて引いたら負けですよね。だからいいんです。うちの家族はね、もうとんでもないね、あのだらしない。何かというと、うちのね男ども、3人のね男どもがいるんですけど ね、ゴキブリを見ると逃げる。キャーってね、ヨセフ君なんてわーとかなんかね、もうどうにもならないですよ。そしてうちの教会で聞いたらね、ゴキブリ見て逃げる人っつったら、マジロ君まで手を抜きましたよ。ねえ、あんなとんでもない。だってあれ、ね、ゴキブリから見たらゴジラですよ。ゴジラが逃げてんだからどうしようもないですよね。でどうして子供たちが逃げるのかって言いますとね、あの不思議さんがね逃げるからです。まあ女の人はしょうがないですね。パッと逃げるからみんな逃げる。でね、私は子供の時はね、ゴキブリハンターですよ。ね、ゴキブリが出るとね、俺も今だって言ってね、あのうちの弟と争いや先陣争いにするわけですね。それでこっちが掴むとね、すぐ水のところに持って水に放り込むんですね。そうしますとね、油だから浮いちゃう。浮いちゃうからですね、あの洗剤持ってくるんですね、食器洗いの。で上からあーっとかけると油が取れてね、死んで溺死するわけですよ。その溺死した羽をちょん切りですね、足をちょん切り、斬殺100匹以上ですね。皆さん、あの神経が違いますよ、うちの子供たちは。で、だからもうゴキブリハンター、優秀なゴキブリハンターですよ。でそれがね、この間ね、ゴミが出たうちにね、そしたらうわーってこう逃げたのね、彼らが。それなんかね、釣られて私逃げたの。だからその瞬間怖いと思いましたよ。怖いと思った。皆さん、引いちゃいけないんです。引いちゃいけないんですね。でさっきね、技術がいろんなところでね、持ち上げてるって言いました。白馬でね、あの賛美をしましたね。あれ50万円の衣装なんです。ね。でその前に100万円の衣装が与えられて、今度はね、秋また衣装もらいます。サポーター、あのスポンサーがいる。スポンサーが一世風靡セピアを見出した人なんです。でもその、衣装を全部見た人なんです。同じ衝撃をギフツに感じたって言ったんですね。で、おそらくね、私はね、道楽ではやらないと思います。ああいう社長さんはね、投資してるなと思いますね。投資してね、来てるなと思いますね。そしてね、あのいろんなところが開かれてるでしょ。その時ね、面白かったんですね。予言で言われてたんです、ギフツがね。何と言われてたのかと言いますと、路上で賛美をしなさい。その時、たくさんの道が開かれてます。用意されてます。それでね、ギフツ出てったんです。そしたらね、警察がやってきた。いいですか、路上賛美は違法ではないんですよ。間違いないでください。でもあっちでやってくださいって言ったらあっちでやれ。まあ、ただそれだけのことですね。ところがね、ギフツはね、警察に傷があるんですね。ですから警察が来たらね、もう震え上がってできなくなっちゃったんですよ。そして、ね、全く出なくなりました。そうしましたら皆さんね、何も道が開かれない、ね、何も道が開かれない、何も起こらなかったんですよ。ですね、恐れて死状したんです。そしたらね、また予言が来たんで、吐けて出て行きなさいって、出て行かなければ災いは起こらないって。そしたら皆さんね、最後に覚悟を決めてね、彼ら出始めたんです。まあ警察に対する恐れがあったんでしょうけどね、それに乗らずに。それでは今だったらね、警察来たらやってますよ、あと10分経たせてくださいとかね。だからこの間来た警察官に誰かが言ってましたよ、ギフツ CD 売ってたって。で皆さんね、そこからこう技が現れてきたんです。でこの時にね、あの私たちにね、恐れがあるんです。恐れがあるんですね。そしてね、でもね、恐れがあって引いてはいけないんです。で恐れがあっても進んでいくんです。主の御心に向かって進んでいくんですね。私が神学校に入った時ですね、すみませんね、ちょっと遅れちゃった。福音派の神学校に入ったんですね。それでですね、入った時にこう言われたんです。今年はいい生徒が入ってくれたと。 陰性だったら私ね、他に何人も変わりましたけどね、そういう言われたんですね。ところが私がカリスマになりましたね、半年目ぐらいに。そうしましたらね、言われました。この中で最悪の生徒が2人いると。で、皆さん、いい生徒から最悪にね、一気に落ちた。ね。そしたら皆さんね、進学校のいじわるが始まったんです。ね。いじわるが始まったんですね。でね、私は思ってたんですね。もうすぐやめてね、アメリカ行こうと思った。ね。というのは、まず、私は、ね、このことを恐れました。退学させられる。そしてね、さらにこう、いろいろパッシングを受ける。そしたらね、神はね、ここにいろって言ったんですよ。ね、そうしましたらですね、一つのことが始まりました。何かというとね、私の周りから進学生が逃げていくの。ね、ご飯食べるときにね、食堂で食べようとして行くじゃないですか。そしたらさーって言うんですよ。ね、でもちろんこちらも進学生ですからね、小学生じゃないから、その人の後についてこうやって言うんですよ。でそしたら、ね、言うんですよ、やめてください秋元さんってね、先生から秋元さんと二人で話さないようにってお達しが出てるから見られたら困るんですとか言ってですね、先生からお達しが出たんですよ皆さん、ね、私と二人で話すなってね、パッシングが始まりましたね。だから私は追い出そうとした先生と生徒もいますしですね、また蒼天祈祷でね、その追い出そうとした生徒がですね、もうリーダーシップを取って蒼天祈祷をやるわけですよ。で私のことを祈るわけですよ。で秋元兄弟の信仰がおかしくなりました、正しくさせてくださいってね、でよく聞こえるんですよね。だからそれ頭きてこちらもね、あっちの信仰が正しくないよってこうやり返してましたよね。そしてね、みんながね、カリスマ批判してくるわけですよね。で3年から4年になるときはですね、教師会でですね、秋元を退学させろっていう道具が出て、そしたら校長先生が守ってくださったんですね。何を守ってくださったかって言いますとね、何も問題を起こしてないものを退学させることはできないと。でも何も問題を起こしてないものを退学させるっていうほどパッシングが強かったんです。そういう状況ですね。で私はですね、ともかく恐れたことが次々と起こってまいりました。でもともかくそこに祈ってんだからしょうがないと思ってですね、そこにいたんですね。そうしましたらね、最後に大逆転が起こった。それは何かというとね、突然雰囲気が変わったんですよ。そしてですね、卒業の時、卒業生代表は私になりました、ね、そしてその後ね、同窓会会長になったんですし、4年間私の政権です。大逆転が起こりましたね。そしてね、いたことが駅になったんです。福音派の進学校でカリスマのファッシングを受けたじゃないですか。でいろんな人たちがね、論議を私に仕掛けてきました。でその中でね、もう鼻の髄まで染みるように私はね、福音派がどういうふうにカリスマを捉えるかっていうのを見たんです。そして皆さん、後年私はね、カリスマの本を書いてきます。でこれはね、役立ちました。私はね、最高の環境にいたっていうのが分かるんです。最高の環境にいたっていうのが分かるんですね。そしてね、先日ね、ある方から手紙が来たんですね。予言の本、これを読んで感動しましたね。ぜひいつかあなたと一緒に働きを共にしたいって言ってきましたね。それはね、誰かというとね、生徒でね、祈祷会導いた人でね、秋元兄弟の信仰がおかしくなりました、それを正してくださいって言った人です、うん、ね。そうしましたら今ね、ラスポーザンが、養老院で奉仕をしてる、ね、そしてそこの養老院も1ヶ月にいっぺん来てくださいって、新しくそこから出た養老院も来てくださいってやってるんです。でそこのどの人、理事長の人ね、その方がね、もうラスポーザーを好んでね、どうもありがとうございますっていつも言ってくださってるんですよ。お土産くださったりね、そしてね、やってくださってます。でね、その方がね、私がね、3年から4年に上がる時にね、秋元をね、退学させろって 道義を出した先生と睨んでる方なんですよ。私がですね、でこの時ね、またね、このね、そこから20年、30年かな、経ってみて一つ分かるんですね。圧倒的な障害が出てますですね。だから恐れて死者がいけないんです。ここで言ってるんですね。恐れはあるんですね。私たちは恐れがあるからね、恐れて引くんです。でも主はね、命令だって言ってるでね、進んでいくっていうのは重要なんです。私がですね、あ、すいません、あとちょっと、教会が始まって2、3年ぐらい経った時ですね、あるグループからね、招待を受けたんですね。説教してくださいと。3、40人ぐらいいらっしゃるグループで、教会じゃないんです、ね、教会に行ってるあのなんかクリスチャンが集まってるグループですね、まあ、それで行きますっていうことで、ね、OK したんですね、そして OK しましたらですね、しばらく経ってね、情報が入ったんです。でこのグループの人はね、私を批判中傷してるんですってね、頭きましたよね、そしてですね、すぐ思ったんですね、まあ、批判中傷してるからね、こだってくるだろうと。そしたらね、予言ではね、まあ、御心ですって、御心だから行くことになりますって、と思ったで、皆さんね、批判中傷のしてるところに行きたいと思いますか、皆さん一体何言われるか分かんないじゃないですか。皮肉を言われる、ね、変な目で見られる、ね、そこにね、予言したのは不審さんだから行かないけど私は一人で行くのですよ、ね、だから嫌だなと思ってね、やっぱり恐れがありますよね。でもね、主が言われるからね、なんとか抜け道がないかと思ってる間にとうとう当日になっちゃったね。それもちろんね、逃げるわけいかないからバイクに乗って行きましたよ。そうしましたね、皆さんね、うまい具合に迷った。意図的じゃなくて本当に迷った。もうね、プレイザーロードですよね。もうこのままね、一生その場所に着きたくないと。で、プレイザーロードだと思って行ったらね、見つかっちゃった。あーと思ってね、まあだから、だいたい1時間遅れぐらいでね、そしてね、見つかっちゃったんですね。まあでもいいかとね、1時間少なく、そこにいる時間がなくなったからね、まあそれでいいかと思ったらね、なんか335もみんなが来るんですよね。おかしいなと、1時間遅れてんだからみんな向こうにいるはずなのに、どうして来るんだ。で、そしたらですね、実は私ね、1時間20分時間を間違えちゃう。最悪ですよ、一番もう10分前ぐらいにパンってついちゃったんですよ。うわーってですね、もうしょうがないと思って座ってみんなが来るのを 見ながらですね、あ、これが私を批判してる人かってね、誰が中傷してるのかななんて思いながらですね、もう待ってたわけですね。ね、そしてですね、賛美をしてね、こうメッセージを始めたわけですね。でメッセージしたらね、泣いてるの。ね、何にも泣いてない。俺おかしいなと思ってますね。でもね、泣き方って2通りある。ね、一つは精霊によって泣く。ね、もう一つはですね、例えば、ここに長藤君がいるとするじゃないですかね。長藤君が泣いてると。ね、わざわざ感動して、あ、私の説教で、まあ、私って神様の御札で泣いてるのかなと思ってね、こう見た瞬間、パッと見るじゃないですか。ね、そうするとね、ちょうどね、あくびをしてる。つまりね、私がこっちを向いて説教してるとき、あくびをして、こっちに戻ったときに、涙だけ残ってるって。で、これ結構多い。説教者も慣れてくると、そういうのは分かってくる。ね、慣れないと分かんないから。ね、でも、ね、それだと思ったんですよ。ね、だから泣いてるったって、あくびして泣いてんだろうと。それは皆さん、本当に泣いてた。ね。そして皆さんね、そこにね、弓の夫人とかね、長谷部さんとか、その後の主の十字架の中心的になる人たちがいらっしゃった。それで、ね、その次の週からね、その方々はみんな主の十字架に来るようになったんです。でもし私がそこ行ってなければね、弓の牧師はないです、ね、弓の姉妹もないです、ね、ハワイの教会もありません、ね、神戸や横浜の教会もありませんですね。そこで噂が起こったんです。で皆さんね、ヨシアに関して言ってんですね、恐れてはならない、おののいてはならない、恐れおののきはあるんです、それに乗って退いてはならないということです。皆さんね、進むんですですね、恐れおののきはあるんです。 ですね。私たちは住むんです。それで御心に従って住むときに、なんかね、主が共にいるっていうのは恐れを除いたときの話ではないんです。これは住んだときの話ですね。そのときに主の技と栄光をね、見ていくっていうことをですね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞ一人お人のうちに豊かに働き、さらにご予防とのことをお話しください。あなたの御働きがなされていると私は思います。言葉を持って、この、人を祝福するように導かれている方がいらっしゃいます。これはどんどんどんどん勇気を持って使っていきなさい。天の妻、どうぞ豊かに導きさえご栄光と御座なされていきますように、どうぞ行われております。なんかこう非常に強い痛みを持って、なんか暗い、その人にとっては暗い思い出を持っている方がいらっしゃいますが、徹底して感謝をしていくように。感謝も一応したんですが、これはちょっと辛い思いなので表面的なことしかやってません。これは一つ一つ細かく感謝をし賛美をすることによって、そこに主の光が入ります。その時、その方が今まで見てたのとは違う風景が見えます。でここに何かこう主の語りかけと恵みがあり、この大きな、この意味とポイントがあります。他の妻、どうぞ豊かに導きさえご用ことを宮沢がしてください。何かこう忘れてしまった約束の言葉が非常に重要な意味を持って、その方の人生に関わるような祝福の意味を持っている方がいらっしゃいます。これは思い起こしてくださいと祈っている中で、主は思い起こさせてくださいます。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。またごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病というのもあります。で聖書ではですね、私一人一人を罪人と呼んでいます。ですからどなたでもどれかに引っかかる可能性があるわけですね。それで今全員で罪の悔い改めの祈りの時をしたいと思います。それでは癒しの祈りをしたいと思いますが、ご自分の癒しを祈られる方も、また他の方の取り出しをなされる方もですね、神様に癒していただきたいという私たちの願い、この願いを神様聞いてくださいます。その願いを神に求める、これもしたいと思います。共にお祈りいたしましょう。天の神、生ける神ご自身がこの前に臨んでくださっていることをありがとうございます。一人フットリングで癒しを行い、解放を行ってください。あなたの豊かな御宿と御心をありがとうございます。イエスキリストの御宿とお人お人の体と精神に見える。癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ癒せ。目がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。そこに主が見えます。この癒しを受け取ってください。頭痛と肩こりの方がいらっしゃいます。これが癒されました。感謝してください。天の妻、どうぞ豊かに導き、さらにご用ことを宮沢がしてください。このあなたの豊かな御働きがなされていきますようにお願いします。耳がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。そこに主が見えます。この癒しを受け取ってください。胃腸がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。そこに癒されます。感謝してください。イエスキリストの御宿とお人お人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエスの名前によっておりますます。アメン。どうぞお出しください。
アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。
仰ぎながら、この主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。どうぞお座りください。